さて、はい、今週も始まっておりますけどもね、まああっという間にゴールデンウィークも終わるという感じでね、ジュンさんもゴールデンウィークはね、いろいろこの番組でお話しましたが、旅で
ね、うん、1日だけ東京に5月5日に帰ってきたわけで、それ以外全部ツアーでしたね。
どうでしたか、
ゴールデンウィークのツアー。ゴールデンウィークのツアー、
なかなか充実した
桃祭り。
桃祭りどうでした、
うん、横で後ろを殺されてるのを横目で睨みながらもその後静かにやってる、
不思議な、
そういう不思議な光景、まあ、そこまでひどくないんだけど、一番最初にあの行ったところがですね、木屋っていう、あの、
はいはいはい、
木屋旅館っていう、あの、本当に和風の、あれも、あの、行って、お花、あの、その支配人の方、
はいはいはいはい、
ポーランド人でした。
ポーランド人、うんうん、それまた面白いですね、う
ん、なかなかね、うん、あの、日本に詳しくて、僕なんかよりもよっぽど、その土地の宇和島の事情に詳しくて、いろいろ教えてもらったりして、ポーランド生まれのドイツ育ち、
うん、ポーランド、
の、支配人がいてですね、はい、実はね、市でね、宇和島市で、そこを古い旅館を買い取って、買い取ったっていうか、前のオーナーがですね、もともとのオーナーが、多分あの、まあ、納税のつもりで渡したんだと思うんですけども、でそこを1億円をかけて改装したんですよ。それがめちゃめちゃセンス良かった。で、あの、まあ、外人のね、発想でやってるから、まあ言わずもながら本当にあの、その我々が分からない、気づいてないような日本の美しさをね、ちゃんと出してるっていうのがすごかったです。
もはや日本人では気づかないところが外人が気づいてますからね。
そうそうそうそうね、うん、まあ、逆もまたしかりですけどね。でね、なかなかね、それね、1日1組しか泊まれない。
それまたすごいですね。
そこでコンサートやったんですけども、あの、宇和島のほとんど宇和島の方たちが、あの、たくさん集まってくださって、で宇和島の方たちも初めていらっしゃったんですよね。で、まあ、1日1組ですから、大体25人ぐらい、ま、20人ぐらいまでは泊まれるのかな、そんな感じですね。
なるほどね。
だけども、あの、全館貸し切りで、まあ、5、6万なんですよ。
はいはいはいはい。
だから、
じゃあ結構な人数で行けばね、
1人当たり2500円とか3000円ぐらいで、それも朝食付き
素晴らしいですね、
うん、それであの、朝、あ、もう、あの、もう5時6時ぐらいからですね、はいはいはいはい、その試合にいなくなっちゃうの。
あ、そうなんだ。
鍵を我々に預けて、で勝手にやってくれと。でお風呂もすごく広いお風呂が、まあ、旅館だから
って。また企画してくださいよ。次絶対行きます。
やります。来年そこでぼっちゃりをやるつもりです。
ああ、もう絶対それもう行きます。
で朝はね、あの、その外人の彼がですね、あの、サンドイッチと、それからあの、いろいろなパンをですね、あの、バスケットに入れて持ってきてくれる。それが朝食なんです。
なんかあれですね、オベルジュですね。
オベルジュ。
B&B というかね。ね、そういうとこやっぱ外国人の。
そう、センス
ですね。センスですよね。
で、あの、宇和島っていうのは初めて行ったんですけども、まあ、旅行なんですけども、全然ひなびていて、全然観光地化されてないってことなんですけどね。宇和島城っていうお城もまだ残されてるんですけどね、はいはい、あそこはなんと仙台の伊達藩
ね、
伊達藩の持ち物、
はい、あ、そうなんですか。
だからあそこら辺の宇和島の土地はまだ伊達藩の持ち物、
あ、そうなんだ、
ということでびっくりしました。なんで仙台の、よく調べましたら、仙台の伊達政宗の側室の長男が城主になった。
へ
え、遠くまでね。
そうなんだ。なかなかね、面白い歴史があるもんです ね、
その後に、まあ、佐田岬フォークドーム
って、ね、はいはいはい、
まあ、とにかくあの、ほとんど九州って感じですね、
はいはいはいはい、
そこも夕日が綺麗だった本当に、
なんかゴールデンウィークはとにかく天気良かったんでね、もう本当にこんなにお天気に恵まれる、
風も強かったんですけどね、で、まあ、それで松山行って高松2つやって、それで4日に戻ってですね、
はいはいはいはい、
5日は実はあの、ポニーキャニオンの僕レコーディングだったんですよ。
あ、そうなんですか、はいはい、
酒井さんっていう、あの、フルートのデビューアルバムの2曲だけボサノバの、あの、クラシックをボサノバにしたやつを頼まれて、あの、演奏しました。それで翌日から今度は佐渡島と、
どうでしたか佐渡島。
佐渡島はね、あの、 新潟と全然風土が
違って初めてですか、ね、
初めて、うん、新潟の人も初めて行った方なんですよ。
ああそうなの。
よくあのびっくりしたのはあの、うん、よくあの今、まあ、地方に行って、
うん、
街中を外れて、うんはい、その集落に行くとですね、うんうん、結構あの、うん、集落っぽい形式があります、
はいはいはいはい、
まあ、それはまあ当たり前なんで、うんうん、佐渡島はびっくりしたのは、うん、どんな集落に行ってもすごい庄屋があるんですよ、
うん、
だから豊かなんだなっていうのはよく分かりましたね。
まあ、独自の文化なんでしょうね、やっぱり新潟とはまた違う ね、
どっちかというとね京都の方を向いてるような感じですね。
あそうなんだ、
だからなんか新潟の文化とは違うって言ってた、
はいはいはいはい、
それはね昔ね、うん、流人が京都から随分
流されたんだ、
それも貴族とか高級僧侶が、それもね、
なるほどなるほど、
当時の流人はね、
うん、
全部お月と助官全部ついてったんですよ。
へ
え、ものすごくいわゆる罪人じゃないから、
うんうんうん、
政治犯だから、
うんうん、
だからとりあえずその遠くに飛ばしてそこで同じような生活をしてもらうと、
う
んうん、そういうねなんか朝廷の配慮があったみたいで、なんか話を聞くと随分その朝廷の人たちも棒を刺しに行ったり、
はいはいはい、
遊びに行ったりしてなんか結構優雅だったみたいですよ、流人といってもね。でそういう人たちが島に文化をね、うん、
はいはいはい、
根付かせたわけだから、それは普通 の、 田舎とは違います。
違いますよね、
うん、ということで結構
なるほど
ビックラポン、
ビックラポンだったという、う
ん、であともう一つビックラポンだったのは、
うん、
新潟から佐渡島見えるんですけど、うんうん、フェリーで行ったんですけど、
うん、
なんと2時間半もかかるんですよ。
そ結構遠いんですね。
遠いの、うんうんうん、
もうなんか近くに見えてますけどね。
見えてますけどね。
いかに佐渡島が大きいかですよね。
そうそうそう、
もう大陸みたいですよね、要するに。
そうそう、僕前間違ってあれはロシアだと思って、うん、新潟から見てい
やだから日本地図見ても結構佐渡島って大きいなと思いますもんだってね、うんうん、
まあ、ちょうど港がですね、
うんうん、
島の真ん中に、うんうん、フェリーの、発着場があるんですけど、
はいはいはいはい、
最初行ったのが一番
うん、
その次に一番南に行って、
はいはいはい、
片道だいたい1時間半から、うん、まあ、45分ぐらいですから、うん、だから全部島を巡るとっていうか、はい、先端から先端まで行くと優に3時間はかかる、
うん、
そんな感じですね、うん、車で。
なるほどね。
で港の一番北端のですね、うん、南端の、
うん、
港町がまたそのよくなんていうかな、テーマパークじゃないんですけれども、昔そのまま残っちゃってて、江戸時代のそのまま残ってるんですよ、家屋が全部。
じゃあもうテーマパークというかもうそのまま使ってる、
皆さんこう住んでる、うん、でそれ大事にしていたっていうか残っちゃったっていう感じなの。僕がよく北海道の雲野宿っていうのがあって、そこもバイパスができなかったがために北海道がすごくその寂れちゃって全然人通りがなくなって、そのいわゆるその家を建て替えるその視力もなく、そのまま今に残ったらそれが重要文化財になってしまったって、そんな感じですよ。
面白いですね、うん、逆になんか災い転じてみたいな。
そうでそこがそういうふうなことになって、まあ観光地、観光の方が来ていましたね、外人がたくさんね、その町は。
なるほど、
うん、なんか本当に江戸時代に戻ったような、
なるほどね、
そんな錯覚が、
うん、ちょっと本当日本探訪がますますこう、うん、奥深くなってきますね、
うん、日本はね本当に
ね、
もう探るとこたくさんありますよね。
ありますよね、うん、これ知らない人たくさんいると思いますね、これで ね、 ここ
ね、
いやいやいやいやいやいや、
なかなか面白いことになりましたね。まあ、だから来年はその話でまた戻りますけど、うん、来年の春はね、
はい、
その宇和島で、はい、あそこら辺で四国ってすごく自転車が盛んだから、
なるほどなるほど、
あそこら辺とあと 松山ですね、
松山、うん、
道後温泉行ったり、
はいはいはい、
あとしまなみ海道走ったり、
はいはいはい、
そんな感じでね、
なるほどなるほど、
まあ、ウォッチャリは考えております
けど、ね、なるほどね。ウォッチャリはあれですか、自転車は必ず持ってかなきゃいけない
の、うん、借りられるの、
借りられるんです
か、全部現地で借ります。
あ、そうなんだ、はい、なるほどなるほど。
で今回もね、
うん、
実はぼっちゃりで佐渡島で自転車借りたんですよ、
うんうんうん、
であそこねすごいアップダウンが激しくて、
うんうん、
でその 自転車借りたとこは全部電動自転車だったの。でそれ大正解で、うんうん、とても普通の自転車じゃ回れません。もうあの特別な自転車以外だった。
電動アシスト付きのやつで、うん、なるほど。
電動アシスト付きの自転車って今まですごい、うん、まあ、ある意味ちょっとふんっていうことなん
で す,、うんうん、ですよね自転車乗りからしたらね
あまりにも便利で楽で本当にいいもんだっていうのは実感して欲しかった
欲しかった
これいけないいけないと思ってね。
そうなんだ、へえ、うん、僕乗ったことないですよ電動。
あのね本当楽よ、
楽、う
ん、あのね漕がないとね動力が伝わらないのね、うん、だからあのバイクそれったらバイクみたいにさ、うん、漕がないでふっと走るんだったら免許必要だけど、
う
ん、
まあそうだよね、
漕がなくちゃいけないんだけども、うん、漕ぐ力大体3分の1ぐらいになっちゃう、うん、だからどんな坂でもスイスイに
登れちゃうと、
うん、
へえ、いいもんですね。
ね今回だってすごい急坂がたくさんあったんですけども、一、うん、人の落語者もなく、
う
ん、全員こう普通に走ってた。
何人ぐらい今回？
全部で16人。
うん、あ、そう、うん、あ、結構な数ですね。またね。うん、いやいや、そうなんだ。うん、まあでもぜひね、あの、うん、そうやって現地で借りられるし、
そうね。
なおかつ電動アシストがあれば。
うん、もうあの気楽にね。
ね、体力はそんな気にしな
くても。ギターは僕持ってきますから、うん、機材と。
なるほど。はいはいはい。今年はぼっちゃりの今後の予定は何かもう入ってます
か？一応浜名湖の予定なんですけども、うん、はい、今僕の予定を調整してる最中です。
なるほど、なるほど、はいはい、ね、ぜひまたこの番組でご報告できればと思います、
はい
はい、ということでまた来週、
はい、
よろしくお願いします、
はい、また